市政を問う。令和7年12月定例会一般質問。定例会では12月11日、12日に一般質問が行われ、14人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目程度に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市議会ホームページで閲覧できますのでご覧ください。三原市議会会議録検索。三原市議会 YouTube。 会議録公表は、議会終了後、おおむね3ヶ月を要しますのでご了承ください。三原市議会ホームページの QR コードが表記してあります。各議員の QR コードを読み取っていただくと、それぞれの一般質問をご覧いただけます。住広豊。本市の参拝処分場等への対応について。本市の水道事業について。本郷参拝処分場への対応について。問い。本市が森林法に基づき、県知事が必要と定めた隣接地所有者や地域住民等受益者の同意書がないまま、臨時開発許可したのは違法である。当該書類が必要なのは法令上も学識上も当然の常識である。不要とは行政として大きな過ちだ。本市の方針か見解を問う。答え。当該書類を必要とする法令規定はない。本市は森林法に基づいて適正に審査している。問い。重大発言で非常に残念だ。竹原市民は1年後の汚染水流出も本市が未希釈の排水を検査すれば汚染は防げることも知っている。それでも本市は流出元として竹原市民に説明しないのか。答え。水質検査を継続しながら竹原市と連携し、事業者による適正な維持管理が確保されるよう引き続き県に要望していく。三原の水道事業は大丈夫か。問い。県内水道の統合前は交付金による黒字化で10年間の料金据え置き、計画的配管更新が可能と説明されたが、実際は12億円の大赤字を剰余金等で補填し、配管更新も 65% 止まりで、4年後には料金値上げの可能性がある。正しく市民に広報すべきでないか。答え。物価高騰を踏まえて配管更新計画を見直しており、値上げについては現時点では答えられないと県水道広域連合企業団から聞いている。問い。水道水から胎児に影響が心配な濃度の神経毒ネオニコチノイド殺虫剤や発がん性のPFOAが検出された。妊婦が危険を避けるためミネラルウォーターを買っても本市は広報も対策もしないのか。答え。ネオニコチノイド系殺虫剤の検査実績はないが、指摘の濃度は目標値の約2万分の1である。また、PFOAは年に4回検査しており、これまで国の暫定基準値を下回っていることから問題ないと聞いている。ネオニコチノイド系殺虫剤分析報告書の表があります。農業政策と活性化について、男女平等社会の推進について、農業政策と活性化について、問い。一次産業である農業とその六次産業化の現状と課題について問う。答え。現在一定の基準を満たす農業経営体は1316で、5年間で425減少している。 中山間地域は水稲地帯で大変厳しい状況となっていたため、米粉用米の作付けを進行し、保管施設の整備や製粉工場の誘致に取り組み、独自産業化への支援を行っている。問い、担い手育成の現状と課題について問う。答え、農業の担い手確保は、新規就農者の育成と既存経営体の強化が重要となる。また、中山間地における担い手の確保は、集落営農組織の法人化を進めてきたが、高齢化による人員不足の課題を抱えている。問い、佐木島ではレモンなど柑橘の生産が JA 広島果実連によって進められている。また、ジャムの製造・販売も行われている。独自産業として支援の取り組みについて問う。答え、独自産業については付加価値をつけ、所得向上を図る支援を行う。農業の活性化について、地域計画のブラッシュアップ、より良くし完成度を高めるを図り、効率的、安定的農業経営ができるよう、担い手の確保、農地利用集積、所得の確保につなげるよう進めていく。男女平等社会の推進について、問い、男女共同参画の取り組みから男女平等に向けた本市の取り組みについて問う。答え、男女共同参画基本計画、私らしく暮らせる三原プランにより、1、環境づくり、2、安心安全づくり、3、人づくりを基本目標に施策を進めている。問い、男女平等を担当する専門部署の配置について問う。答え、現行の体制を生かしつつ、必要に応じて組織体制の在り方について検討する。田中博樹、農道鷺浦町5号線整備工事について、本郷産業廃棄物最終処分場の現状と、本市の対応について、農道鷺浦町5号線整備工事の疑念。問い、9月議会でも取り上げたが、民有地を1億円近くの公費で整備することの正当性をどのように考えているのか。答え、観光客の安全性と利便性を向上させて観光推進を図り、公共の利益を増進する公益性のある事業であると考える。問い、観光推進計画は具体性が全くなく、特定の地権者への利益供与にあたり、地方自治法232条の2の違反は明白ではないか。答え、観光ビジョン等の目標達成に資する事業であり、公益性がある。問い、ノット・ア・ホテル事業者と何か取り決め事項があるのか。答え、取り決め事項はない。問い、事業者の土地を税金で整備するのに何の取り決め事項もなく実行できるのか。答え、市が長年にわたり維持・管理している道路なので問題ない。問い、銀行の抵当に充てられた土地だが、差し押さえられた場合でも言い張るつもりか。答え、公衆用道路として市による維持管理はできると認識している。本郷産廃処分場の本市の対応。問い、市は臨時開発許可権者として、施工状況調査をし、水質汚染等が許可基準の環境の保全に違反をしているとして、開発行為の中止命令を出すべきではないか。答え、施工状況調査は、おおむね6ヶ月に1回程度の頻度で、計10回行っている。森林法の水の確保や環境の保全には、 停職する状況に至っていないと認識している。問い、県の臨時開発行為の許可の審査基準の中に、住民の生活及び産業活動に相当の悪影響を及ぼすことがないように適切な配慮がなされていることがあるが、この基準に違反ではないか。答え、森林法では騒音や振動、景観の悪化、災害リスク等を総合的に審査し、産廃処分場の設置は他法令で審査されるものである。意見、本市は立ち入り検査ができ、開発中止命令を出せる立場にある。現在起こっている問題について、市民側に立った目線で対応をお願いしたい。寺田元子。深刻な物価高騰から市民の暮らしを守る市独自の支援策の実施をについて、負担の限界を超えている国民健康保険税の来年度引き下げについて、来年度からさらなる子育て支援策の拡充をすべきについて、燃やすごみ処理施設の整備検討の進捗状況について、支え合いのまちづくりについて、産廃との混入焼却施設誘致はやめよ。問い、燃やすごみ処理施設の検討における企業誘致・委託の調査では、産廃との混入焼却施設を誘致する企業が市の調査に応じたようだ。なぜ将来的なリスクを背負ってまで一般廃棄物の処理を民間任せにするのか。答え、企業誘致・委託のケースは本市にとって一定のメリットがあるため検討を行っている。課題についてもしっかり検討する。問い、全国で稼働の実例がないことや、搬入される産廃を市が毎日チェックできるのかなど懸念が大きく、今の段階で検討から外すべきではないか。答え、不利な点も含めて公平に評価することが重要だ。搬入物のチェックを市が主体的に関与する体制を確実に構築することの実現性が重要だと考えている。問い、産廃との混入は問題が起きたときに原因究明ができないことが明らかだ。なぜリスクを負ってまで企業誘致を選択肢にするのか。答え、市民が不安になる選択肢は取らない。さらに何が起きても止まらない施設であることが判断基準の一つである。市独自の物価高騰対策について。問い、物価高騰で市民の暮らしは深刻な事態だ。国は自治体に対して重点支援地方交付金を拡充するようだが、本市への配分規模と支援策について問う。さらに全世帯及び全市民を対象にすべきと考えるがどうか。答え、本市へは8億円から9億円程度と見込んでおり、市民1人当たり3000円相当の支援に加え、同程度以上追加することを検討している。問い、昨年度も本市独自に低所得者世帯に支援したが、今回も市の一般財源を活用して上乗せすべきではないか。答え、当面は国からの交付金を最大限活用したい。一方で生活者や事業者に最も有効な支援策を講じるため、交付金が不足した場合には一般財源の活用も検討する。写真、物価高騰で暮らしが大変。写真終わり。石井勝明。投資的事業としてのグリーンスローモビリティの導入について。人手不足解消に向けた雇用対策について。未来をつくる投資グリスロ導入。問い、高齢者や観光客、 鉄道利用者に共通する課題であるラストワンマイルを補完するグリーンスローモビリティは、生活支援と観光振興、さらには地域経済の活性化につながる投資であると考えるが、導入についての考えを問う。答え、路線バスで対応可能な区間が多く、国道185号での交通影響や採算性の課題もあるため、他自治体の事例を注視しつつ、導入の可否を研究していく考えである。問い、同規模自治体と比べ、基金残高に余裕のある本市が必要な投資を控える姿勢は、市民の理解を得にくいのではないか。高齢者支援や観光促進、中心市街地活性化、JR 利用促進を同時に実現しうるグリーンスローモビリティ導入の必要性について、市の認識と立場を明確に示されたい。答え、移動利便性や観光回遊性、鉄道利用促進に対する取り組みの必要性は認識しており、他自治体の事例を踏まえつつ、導入の可否について幅広い視点で研究していく考えである。表、標準財政規模に占める財政調整基金残高の割合、財政調整基金残高、標準財政規模、令和2年度、三原市 20.3%、尾道市 12.8%、三好市 13.1%、府中市 22.2%、大竹市 11.4%、令和3年度、三原市22.1%、尾道市 12.7%、三好市 12.8%、府中市 21.9%、大竹市 11.0%、令和4年度、三原市 25.5%、尾道市 13.2%、三好市 13.6%、府中市 21.1%、 大竹市 14.0%、 令和5年度、三原市 25.4%、 尾道市 13.0%、 三好市 14.2%、 府中市 16.9%、 大竹市 14.4%、令和6年度、三原市 25.0%、 他市は記載なし。仮に標準財政規模、令和6年度約280億円の 5% 相当額である14億円の一部を活用したとしても、依然として 20% の水準は維持でき、健全性を損なう心配はない。表終わり。人が集まる町へ雇用改革について。問い、本市の未来を支える若者の就職定着は最重要課題である。地元で働き暮らす将来像を描けるよう、企業とのつながりや情報提供を強化するとともに、採用活動に必要な経費の一部を補助する新たな仕組みを検討すべきではないか。答え、採用費補助は当面行わず、現行制度で対応し、各事業の効果を踏まえながら、進学先把握や大学キャリアセンターと連携した企業 PR など、より効果的な人材確保策を検討していく考えである。
岡富雄、少子高齢化や人口減少の続く中山間地域における問題解決の考えを聞く。三原市民体育大会の今後のあり方について聞く。中山間地域の問題解決について。問い、 少子高齢化、人口減が進み、中山間地域では農地や市道の管理に支障をきたしているが、問題解決の考えについて2点聞く。問い、農業従事者が減少している中で若い担い手の確保策について。答え、本年度末には集落法人間連携による体制強化に前向きな意思を示した法人に対し、仕組みを提案し課題の解消を進めていく。人材確保については国や県等による人材確保制度の情報収集に努め、法人の課題解決に有効な手法の情報提供を進め、安定的な経営継続の支援に取り組んでいく。問い、ほぼ地域のボランティアで行っている指導の草刈り作業を省力化できる機械や除草剤の使用及び予算の増額について。答え、草刈り作業を省力化できる機械の導入については、指導の維持管理に向けた取り組みとして有効であり、引き続き安全性の観点も踏まえ、様々な手法を検討していく。除草剤の使用については、環境や健康への配慮といった課題があり、国や県、他の自治体の動向などを研究するとともに、維持管理にかかるコスト縮減を目指し、必要な予算確保にも努めていく。これからの市民体育大会について。問い、令和7年は、市政施行20周年記念として、体育大会は開催されたが、19地区のうち7地区が不参加となった。不参加の原因と今後の在り方について聞く。答え、不参加の原因は高齢化による地域活動の担い手不足、若年層の減少、また子どもの活動の多様化など社会構造が抱える課題と捉え、これが選手確保の困難さにつながっていると認識している。今後、地区代表者会議で大会のあり方について検討することとしており、その会議で丁寧に議論し、方向性を定めていく。写真、12地区が参加して開催された今大会。写真、終わり。赤坂雄三。全線開通から90周年を迎えたクレセンの維持に向けた取り組みについて。日常生活用具給付等事業について。クレセン維持に向けた取り組みについて。問い、風光明媚なクレセン全線開通90周年を迎えた令和7年10月、三原広館の収支率 20%、営業赤字 13.7 億円と公表された新聞報道を受け、次の点を問う。問い、報道内容に対する本市の受け止めと認識について。答え、JR クレセンの経営状況については、大変重く受け止めている。利用者の減少は少子化に伴う通学利用の減少に加え、減便などによる利便性の低下が原因と考えている。観光路線として PR 事業を実施しているが、経営改善に至っていない。路線維持のためには、生活路線としての利用促進に加え、観光路線としての魅力向上の取り組みも継続したい。問い2、市民生活の基盤として、 不可欠な路線の維持及び利便性向上に向けた JR への働きかけについて。答え。県内各市町が抱える利便性向上に関する課題や意見を県が取りまとめ JR へ要望しているうち、呉線関連は次の通り。一つは、呉線の乗り継ぎ等の利便性を高めるダイヤ見直しや路線の複線化。二つ目は、多様な利用者が安心安全に利用できるための各駅施設のバリアフリー化。三つ目は、災害に備えた強靭化対策の推進で、いずれも利用者の利便性向上と安心安全の確保に向けた内容である。問い。鉄道を核とした地域の環境づくりや投資による経済効果の検討について。答え。観光列車エトセトラなどを有効活用し、沿線自治体と連携した観光周遊事業の推進による利用促進に加え、今後は将来像や街づくりの方向性と一体となった交通のあり方を検討することが重要であるため、JR をはじめ国や県、沿線自治体と連携し、課題の共有と整理を進めていく。写真、観光列車エトセトラ。写真、終わり。